611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日は逸話記第7章に入ります。今、コワーカーのエレンさんがシェアしたんですけども、逸話は、バビロンからエルサレムまで登っていくのは非常に遠い旅路でしたとシェアしたんですね。エツラは立法学者である、祭司である。と彼は神の御言葉を持ってコミュニティを築き上げました。ゼルババル、エツラ、ニシミア、ネヘミア、エツラはその 中の真ん中の人物である。彼はエンジニアではなく、彼は、ゼルババルは、本体の宮を作りました。でネヘミアは、神の城壁を、その立て上げました。イツラは神のコミュニティを築き上げました。つまりイスラエル人は神の御言葉もすでに忘れました。イスラエル人は存在はしていますけれども、神の御言葉はもう、覚えていませんでした。イスラは、その壁を作り直しました。神様の御言葉を持って神様の民を性別するためです。神の民は神の御言葉なければこの世と変わらなくなります。彼らは異邦人の女性と、結婚します。祭司は、給料出ないから、農夫の仕事をします。つまり、まあ、コワーカーの皆さん、給料なかったら外で支払います。働きます。さらに、祭司は、神殿を分割して、家賃を取るために人々に借りる。彼らは神様の御言葉なければ行いはこの世の人々と、同じになってきます。ネヘミヤは、エツラが、築き上げたのは神様の御言葉を持って人々を築き上げました。イスラは、王なる祭司の国民を立てる人です。イスラは、神様に属するコミュニティを築き上げました。なので私たちはこの視点からイスラの人生生涯を見ていきましょう。彼の人生の目的は立法を回復することです。イスラの名前の意味は、イスラの名前は今日の7章には3回出ました。イスラの第7章は、メモリアですね、メモリアですね、前のことで、昔のことを今、覚え書きました。6節イツラ、9節イツラ、28節イツラ、同じような書き方ですね、繰り返されました。私、主の御手が私の上にあったと、6節、9節、28節、3回出ました。イスラの名前はその意味をします。つまり神の御手が私にあったと。イスラの人生の歩みは神様の恵み、が与えられた人生歩んできました。神様の御手彼にあるのは、自分の人生の益にするだけではないですね。彼は、神様に対して人生の、計画を、 成し遂げてきました。彼の人生の目的は律法を回復することです。神様の御言葉を持って神様に属するコミュニティを立て上げることです。私たち自分にも自分に聞いてみましょう。セリーダーとして教会を立つこと、あるいは神そのセールクラブを立てること、神様の御言葉を持って立てているんでしょうか。イスラは律法学者である。モーセ五章に非常に詳しい方です。しかし私たちの飯はみんな、律法学者、あるいは、御言葉の教師であることではありません。しかし神様の、民として、神様のコミュニティとして神の御言葉を大事にしなければならない。さらに、御言葉を、伝えなければなりません。それはただイスラの飯だけではありません。王である祭司たち、私たちの皆さんの飯でもあります。今日のタイトルですけれども、神の御手私の上にあると、御言葉を持って神の団体コミュニティを引き継ぎ上げますと。タイトルもう一度繰り返しますが、神の御手私の上にある、御言葉を持って神のコミュニティを引き継ぎ上げますと。それはイスラの人生の飯と、計画です。1節から6節、まず歴史背景を述べました。7節から26節、王の、その写しの内容ですね。最後の27、28節はイスラが神を褒めたたえた内容です。まず1節から6節の背景、歴史背景を見てみましょう。1節から6節に書いているイスラの歴史背景、この通りです。彼はペルシア王のアルタクセルクセスの治世の時であった。イスラという人がいたと。で、彼の系図について書かれました。アルタクセル、クセスは、の前の王は、クセルクセス王でした。アルタクセルクセスはペレシア王国の 6人目の王でした。彼の治世は治世から、治世は、どんどん弱くなっている段階ですね。アルタクセルクセスの治世の時代に、イツラという人がいました。で、2節からの後半から、5節まで彼の決意について書かれました。エツラの、先祖は大祭司でしたね。例えばツアトク、ツアトクは、ダビデの大祭司でした。5節に書いているんですけれども、エルアザルの子、エルアザルは祭司の頭アロンの子であると。エツラは、非常に有名な家族から、祭司の家族から出ました。しかし彼は祭司ではありません。6節に書いているのは彼は律法学者である。6節、このエツラがパピロンから登ってきたのである。彼はイスラエルの神主がお与えになったモーセの律法に通じている学者であったと。イツラはバビロンで成長してきた人。彼は非常に頭が、 すごく頭良くて、立法学者である。この立法学者は新約聖書に書いている立法学者と違います。当時は、神の宮も、亡くなりました。なので大祭司は神殿で、立法を書き写す必要はありませんでした。その時の立法学者は、公務員であった。ペルシア帝国の公務員であった。彼の、仕事ですけれども、歴史の研究者によると、イスラエル人がの信仰の、ことを管理する、その公務員でした。なぜなら、ペルシア帝国には70以上の、その国々もあった、アッシリア人やバビロン人や、そのペルシア帝国は、自分の民族の、頭を、作って、吸収して、自分の民を管理してきました。イスラという人が、立法に通じている学者であると。原文にはヘブライ語の原文には、主なる神立法の、専門者であると書いてある。彼はイスラは立法に通じている学者であったと。さらに彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いをすべて叶えたと書いてあります。イスラの一つの特徴、ここを見えます。まず彼は立法に通じている人である。あと王と非常に良い関係を持っている。なので神の御手が彼の上にあった。まず彼は神の立法を非常に、よく知っています。つまり彼は神の性格、神の質よく知っています。神の価値観、神の、性格や怒りやよく知っているお方です。神のことをまるで友達のように、家族のように知っている。自分の家族のメンバーのように、どういうことにあって、怒り出るか、どういうことにあって喜びますか。例えばお父さんが、食事うまくないと怒るとか、お母さんが、誕生日に誰も祝ってくれないと怒ると、悲しいと。その人のことをよく知っているから、相手の性格やその怒りもよく知っている。イスラは主なる神のことをよく知っています。神様何に対して急いでいるか、何に対して急がないことをよく知っています。なので彼の生き方、彼の人生の決断、神様の御心にかなうものでした。なので彼の行いすべて尊重でありました。神に信じてない王でさえ、王がすべて彼の願いを叶えた。彼の願いをすべて叶えた。このような恵みは、彼は神様の御言葉を通して神様を知っているからです。これが一つポイントですね。二つ目、7節から26節。ここのタイトルですけれども、アルタクセスセルクセス王の、手紙、手紙の内容ですね。1節から6節ちょっと加わる、内容したい、話したいんですけれども、イスラは、自分の霊的な 受付は、軽く見てません。彼はただここでは祭司ではない。彼は、ペルシア王国の、公務員である。宮がなくなると、祭司は存在するべきではないものでした。彼は、生贄を捧げる必要もなかったし、御言葉を語る必要もなかった。でもイスラはイスラエル地で育ってきませんでしたが、彼自分の、アイデンティティ、自分の、祭司の、その受付は軽く見ることはしませんでした。私の先祖がアロンであっても国はすでに滅びました。私のおじさんとか、大祭司であったけれどもしょうがないじゃないですか。私は今事務所の中で、オフィサー、業務のオフィサーの働きしています。私はダビデの、ために仕事をすることではなくて、私はペルシア王国のために働いてますと。私、イスラエル王国はすでに滅びました。彼はそのように考えていませんでした。異邦のところで育ってきたイスラは、神様の召しは神様の、家族から与えられた、アイデンティティのことをよく覚えてます。彼は毎日御言葉をよく読んでました。彼は神様の召しを、心の中に留めました。つまり御言葉を伝えなければならないという召しを彼は重視しました。彼は自分の人生の、神様に対しての、召しですね、諦めることをしませんでした。彼は、自分の仕事に、恵み、その油注ぎ発揮できるかどうかと関係せず、彼はずっと神様の御律法を頑張って読んできました。なので、もしその人が、自分の、人生のご計画を、忠実に歩むと環境が変わってきます。彼は毎日、律法を読みました。彼の範囲の中で神の御言葉を語ってきました。今日皆さんに聞きたいんですけれども、神様からあなたの人生にどのような召しがあるでしょうか。今あなたの召しは、実行できないかもしれない。教会は、このような、プラットフォームがないかもしれない。もしあなたの召しは、ウォッシュパーである、あるいは、たくさんの人々の霊的な両親であるとしたら、いつらは、自分の召しを忘れませんでした。彼は毎日、毎日頑張って御言葉を読みました。彼の歩み、人生の歩みは異邦人の王、から見ても正しい人であって見えました。アルダクセルクセスは、誰を、イスラエル人を、管理するかと考えますと、すぐエツラのことを考えました。なので私たち自分の召しを忘れてはいけません。諦めてはいけません。時来ると、力発揮することはできます。イスラも同じです。なので自分を、低く見てはいけません。あなたの霊的な、アイデンティティを軽く見てはいけません。第2部分9節10節、すなわち彼は第1の月の 1日にバビロンから出発した。彼の神の恵みの密定は確かに彼の上にあり、第5の月の1日に彼はエルサレムに着いた。エツラは州の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで 掟と定めを教えようと心を決めていた。ここでは2つの、ひらめきがあります。10節まず、中国語の翻訳には3つの動詞がありました。彼はどのように神様の御言葉に対して進言しているか。まず、調べる。調べとは、深く、探すという意味です。彼は、真理に調べる。まるで旅路のように、最初の日からもう分かった、すべて分かったことではありません。真理まるで絵のようなものです。最初は、左上の部分しか見えません。あるいは最初は、絵の、全部は見えるけれども、色は黒と白しかない。でも、詳しく調べますと、詳しく調べると、例えば聖書を詳しく調べると、さらに日常生活において、聖書を、黙想すると、今日のタイトルは、あなたの飯を忘れてはいけませんと、しかしあなたの人生とどのように関係あるんでしょうかと、例えば今日あなたはただの主婦である。もしその真理が自分の生活にもっと、黙想すると、あなたも必ず人生の飯を、見つけることができます。二つ目、実行することです。あなたの分かっている範囲で実行することです。完全に理解できなくても、神様の御言葉は大事であることを信じて、生活の中の決断を持って、決断によって、神様の御心に、実行することが大事です。さらにその、掟と定めをイスラエル人に教えること、つまり、御言葉を伝えていくこと、人々に、御言葉を支援すること、御言葉はいくらどんなにパワフルであることを支援すること、どのように神の御言葉を体験することなど、それを生活に、実行することです。イスラが、神様と、王と良い関係を持つ、彼の人生すべてスムーズであることは、彼は神の御言葉をよく調べたからである、よく実行したからである、よく人々に教えたことである。二つ目、イスラエルの人生は私たちに、未信者のボスとどのように、歩むか教えてくださいます。この世の人々どのように歩んだいいか、イスラエルの人生が教えてくださる。ほとんどの私たちは、マーケットプレイスにいます。小部分の人々は、クリスチャンの、気候の中で働います。ほとんどの人は、あなたの環境はペルシア王国のようなものです。つまり未信者の環境であります。イスラは多分、貴族の人々と、神の御立法を教えませんだと信じました。でも彼は、民に神の御言葉を教えました。しかし、ベルシア王国の人々は、イスラのことをとっても、尊敬していることを見えます。なぜ彼はそんなに尊敬されるんでしょうか。偶像礼拝の環境でも人々は彼のことを尊敬しました。なぜでしょうか。12節に書いているんですけれども、 王は彼のことをとても重視しているんですね。これ王が書いている、手紙であるんですね。王の王アルタックセルクセス、天の神の律法の学者である祭司エルツラへと書いてあります。まず王アルタクセルクセスは、イズラが天の神の律法の学者であるよく知っています。天の神とは、主なる神のことですね。イズラのことはみんなよく知っています。彼は神の律法の学者である祭司であると、王帝のすべての人々は彼のことを知っていますと。イズラは多分必ず偶像礼拝の人々に天の王のことを語ったことあったでしょう。23節読んでみてください。これは、王が天の王、天の神のことに書いて、のことをよく知っているようですね。それはエズラが書いて教えてあげたことでしょう。23節に書いていますけれども、天の神の宮のために天の神によって命じられていることは何でも熱心に行い、御怒りが王とその子たちの国に、下るといけないからと書いてあります。王はすべての、資材すべての力、イズラに与えました。王からの命令によると、王は、金銀さらに子羊、お羊、お牛など、捧げ物としてイスラに与えました。さらに、25節、エスラにもには裁きの裁判官として任命したんですよ。さらにエスラは、神の民を裁きと裁判官を任命することもできました。なぜ王アルタクセルクセスは、財産も、権力もイスラに与えたんでしょうか。23節に書いてあるんですけれども、ミカリが王と王の子たちの国に下るといけないからだと王が認識しています。王は神様が存在しておられることを知っています。ですから宮もよく、きれいにしないとダメですよと王が認識しています。モーセ五章に書いている、王が、宮によく、生贄を捧げないと神の御怒りが来ると、王の王族に来るし、王の子供たちに、さらに、王の、王子たちにも、その怒りが、見怒りが来るといけないからだと。彼は偶像礼拝しているのに、真に分かっています。神の宮は、何もないといけないと彼は知っています。神の御心にかなって歩まないと、天の御国が裁かれると、王が知ってます。多分エツラが、ネブカネとツアールの、王のストーリー、多分、今の王と語ったでしょう。あるいは列王記の、王たちのストーリーが、このアルタクスクセルクス王にシェアしたでしょう。なので偶像礼拝している王、その、貴族のことも、神なる主誰であるかこと、その神の行い何があったか あったか、よく知ってます。イズラは神の御言葉をよく調べ、マーケットプレイスを変えました。今日の ひらめきですけれども、マーケットプレイスのあなたに教えたいですが、あなたの仕事の環境、どんなに悪くても、あるいはどんなに良い環境であっても、神にとってはポイントではないですね。神にとってはあなたは本当に王である祭司のアイデンティティを本当に重視しているかどうか大事に見てます。あなたの働きには御言葉をよく実行しているかどうか重視しておられます。イスラは神の御言葉を恐れています。彼の周りの同僚、さらに王でも、彼の信じている神は生きておられることを感じています。なので王は手紙を書きました。あなたの神の御怒りが下らないようにするため、私このようにしなければならないと言ってました。なので主を恐れることは人々に影響を与えることができます。あなたの周りの人々、イエス様を信じるかどうか関係ない。イスラはペルシアの王帝の環境を変えました。神様、あなたにも、今日このようなひらめきを与えます。あなたの家族、未信者であっても、あるいはあなたのセールキューブは良くなくても、イスラのような方、彼は自分のアイデンティティ、聖なる祭司である、そのアイデンティティをすごく重視して、毎日御言葉を真剣に読む。彼の態度、周りの人も感じて、彼は一人だけ、ペルシアの王国の文化を変えました。時に来ると神様がの召しが彼に来ることはできます。兄弟姉妹の皆さん、あなたは神様の御言葉を重視していますか？あなたの歩みは神様の律法に従って歩むことはできますか？主を恐れる心の態度と生活の生き方持つのは大事です。周りの人が、あなたが神を恐れることを見ることができるでしょうか？あなたもイスラですよ。あなたはこの世代の雰囲気を変えることができます。あなたは神の、コミュニティを築くことができます。皆さん立ってくる、神様の、王道に従っていきましょう。これでメッセージ終わります。皆さん立ってください。賛美、神様を礼拝しましょう。神様、私たちはあなたの御言葉に従って、あなたのことを応答します。あなたについていきます。 主よ、この歌は私たちの祈りです。私たちはあなたの器になりますように助けてください。主よ、私たちを使わせてください。主よ、あなたはイスラをご自分の民の方に使わしました。御言葉を伝えるために彼は人生の定めの道に歩みました。主よ、私たちもあなたの器になりたいです。あなたに使わしたいです。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。皆さんおかけください。今二人組んでシェアしてください。イスラは、神の御言葉をよく調べ、神様の、御言葉 を自分の生き方として歩んできました。今隣の人にシェアしてください。神様、あなたの人生に対してどんな飯があるんでしょうか。相手にシェアしてください。あなたはその、飯に入っているか、生きているか、シェアしてください。シェアの後に祈ってください。相手のために余計の祈りしてもいいですよ。神の導きに入っていくように祈ってあげてください。 シェアリングの後に互いに祈ってあげてください。相手のことを祝福してあげてください。イエス様、感謝します。賛美します。私たちを選んでくださったことを感謝します。主、私たちあなたの御言葉を主体求めたいです。主、私たちを立ち上がらせてください。主、私たちあなたが定めてくださった人生の召しに入っていくように導いてください。賛美します。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。主、感謝します。私たち一人一人に対して召しがあること感謝します。私たちこの教会に導いて神様をもっと知るようになって感謝します。私たちは神の御言葉もよく調べることができて、王である祭司のアイデンティティを生かしていくことを感謝します。しかし私たちの歩みにはたくさん困難があります。未信者の家族メンバー、未信者の同僚、ボース、あなたはその環境の中には非常に難しいと感じている兄弟姉妹がいれば、今立ってください。未信者のボースや家族メンバーに直面して非常に難しいと感じています。どうやって王なる祭司のアイデンティティを、実行できるか非常に恐れである、非常に難しいと感じている人々、今立ってください。立っている人を見れば私たち今いて、安心して祈ってあげてください。互いに励まし合いましょう。座っている兄弟姉妹は自分のために祈ってください。神様、あなたはどのような、環境に置かれているでしょうか。いつらは、神様は彼をいつらを、ペルシアの王邸に置かれました。あなたは今どのような環境に置かれているでしょうか。あなたは祭司になって周りの人に影響を与えているかどうか、そのために祈ってください。 主今立っている兄弟姉妹のために祈ります。彼らは喜んであなたについていきたいです。彼らは教会に、時間を持ってきました。しかし彼らの歩みにはたくさん困難あります。未信者の家族メンバー、上司からたくさん、迫害があります。彼らは悲しくて拒絶されています。神様、今彼らの心の深いところに入ってきてください。神様は今あなたに語っています。私はあなたと共におられます。私はあなたを選びました。私はあなたを見捨てることはありません。私はあなたの困難の中で一緒に歩んでいる神ですと書いてありま、と、まあ、語っています。あなたの道には、がっかりするところあります。失望のところもあるんですけども、しかし私はあなたに希望を与えます。私の御臨在もあなたと共にあります。主よ、彼らの心を強めてください。困難迫害に直面してもあなたの御言葉をよくつかむように守ってあげてください。御言葉、彼らの力になるように助けてください。彼らと共に歩んでください。感謝します。皆さん、神様に明け渡しましょう。私たちのすべてを。主、私たちもいつだるのようにあなたにも大いに用いられますように願っています。6節、イスラバビロンから登ってきたので、彼はイスラエルの神主がお与えになった、モーセの律法に通じて学者だった。当時は神様がイスラエル人を召されました。彼が宮を立つこと、主が召されました。独自の召しは何でしょうか。皆さん知ってますか。命の木をあらゆるところで植えることです。イスラエルの名前は7章から出てきました。最初から出たわけではない。あなたは、まあ、最初から出ているわけではない。ノーポンの時代から出たことではない。あなたは途中から出てきたものかもしれません。どのような環境であっても私たちは、 教会の召しを受け取りましょう。命の木をあらゆるところで植えることを。イスラエルは、イスラはバブロンから登ってきた。神様の召しに応答されました。皆さん、あなたも神様が私たち教会に与えたその召しに応答したいでしょうか。彼は祭司である、立法学者である。イスラは祭司である、立法学者である。あなたはどなたでしょうか。主婦であっても、教師であっても、主の召しを、に応答したいでしょうか。応答したい人、立ってあげてください。前に進み出てきてください。主があなたの人生に置かれた召し、王なる祭司のアイデンティティをつかみましょう。王なる祭司のアイデンティティをつかみましょう。命の木あらゆるところで植える召しをの中に生えていきましょう。主、私たちは命の木のビジョンに入っていきたいです。命の木の、あらゆるところで植えることに入っていきたいです。私たちは神様からのビジョンを受け取りたいです。主が私たちに与えてくださったこのビジョンをの中に歩みたいです。主、助けてください。助けてください。導いてください。主、感謝します。主、感謝します。皆さん見てください。周りの人を見てください。みんな神様の召しに、従っていきたいですね。その召しに応答したい人は、注意してくださいよ。まず私たちはイスラのように主の律法を調べる。2つ目、これを実行することですね。忘れたんでしょうか。実行することですね。まず御言葉を調べて、それを実行する。さらに、掟の定めを人々に教える。今御言葉を持ってますか。これから神様を礼拝しますけれども、あなたの御言葉を取ってください。私たちは御言葉を調べましょう。さらに、実行したこと、他の人々に伝えましょう。この御言葉、私実行できてますよと人々に教えてください。今聖書を取りに行ってください。神様の御言葉を実行してますよと人々に伝えてください。主、611はあなたの御言葉を伝えます。周りの人に神の御言葉を伝えながらバビロンから登ってきてください。バビロンから登ってきてください。私たちはアリア、神の御心に 戻ってきますように。隣の人にあなたがどのように神様の御言葉を実行していますよと、シェアした後にステージの方に登ってきてください。主、私たちはあなたの召しに、つまり、あらゆるところで命の木を植える召しに入っていきたいです。私たちの年齢関係せず御言葉を重視します。主、御心を、私たちの心を定めています。私たちはあなたの御言葉を握ります。登ってきてください、登ってきてください。命の木の道に登ってきてください。命の木はあらゆるところで植えます。自分のことを捧げてください。かつてイスラは神様の御言葉を重視しました。今あなたもそのように行っていきましょう。これらの出来事の後、エンナという人がいましたと、自分の名前を入れて祈ってください。今主の御名によって、まだ遠いところにいる兄弟姉妹、こっちに登ってきてくださいと呼びます、呼びかけます。主の御言葉を握りましょう。主の王はあなたに尋常の道を与えてくださいます。主の御言葉を伝えていきましょう。主を、兄弟姉妹のことをあなたは見えます。私たちはすべてあなたの御心に歩みたいです。オンラインの兄弟姉妹も300人以上いますけれども、彼らはあなたの御言葉に従いたいです。かつてイスラは混乱しているバビロンから エルサレムに登ってきました。ペルシアの王国なのに、なぜバビロンと書いてたんでしょうか。それは混乱の時代だったでしょう。主よ、彼は、御言葉にしっかり立てていました。そうして彼は登っていきました。私たちもあなたの御言葉から、御言葉にあって登っていきます。独一あなたに属するものです。私たちの目はあなたにフォーカスを置きます。イエス様の皆によって兄弟姉妹を祝します。主の御言葉を愛する心をますます増やしていくように、私たち心を定めます。頑張ってあなたの御言葉をよく調べますように、御言葉をよく実行するように、あなたの御言葉を伝えるように祝します。イスラのすべての祝福、私たちの兄弟姉妹もにも来るように祝します。イエス様の皆によって祝します。アメン。今日のモーニングディボーション、これで終わらせていただきます。